D、キリストの復活の前、その例はまだなく、その例はまださらに多くの要素と複合されていませんでした。1、ヨハネ第7章39節は言います。イエスはこれを彼の中へと信じる者たちが受けようとしているその例について言われたのである。まだイエスの栄光が表されていなかったので、その例はまだなかったからである。A、イエスがこの言葉を語ったとき、イエスの栄光が表されていなかったので、他の要素と複合されているその例はまだなかったのです。イエスが復活したとき、彼の栄光が表されました。B、この例が神の例であったとき、彼は神聖な要素だけを持っていました。彼がキリストの肉体となること、十字架復活を通して、イエス・キリストの霊となったとき、彼は神聖な要素と人の要素の両方を持っており、キリストの肉体となること、十字架復活のすべての本質と実際を伴っていました。このゆえに、彼は今や複合の霊、すべてを含むイエス・キリストの霊であるのです。ピリピ第1章19節イエス・キリストの霊の満ち溢れる供給を通して。2、キリストは最後のアダムとして、復活を通してまた復活の中で命を与える霊、栄光を表したイエスの霊、複合の霊となって、彼の信者たちの中へと入って、彼らの中へと流れ込み、生ける水の川々として彼らから流れ出ました。第一コリント15章45節最後のアダムは命を与える霊となったのです。E、ヨハネの文章はその霊が実際の霊であることを掲示しています。ヨハネ第16章13節しかし彼、すなわち実際の霊が来るとき、あなた方をすべての実際へと導く。1、その霊は実際です。父なる神と子なる神が何であるかの実際化として、彼は私たちをすべての実際へと導きます。2、父なる神であるすべて、また父なる神が持っているすべては、御子の中に具体化されています。御子であるすべて、また御子が持っているすべては、その霊を通して信者たちに実際として明らかにされます。このゆえに、それは三一の神が信者たちの中へと作り込まれ、信者たちとミングリングされる事柄です。F、イエスの霊には、キリストの人生、人の生活、十字架の要素があります。1、イエスの霊は苦難に対する十分な力を伴う人の霊です。2、私たちの中には、人なるイエスの霊が住んでいます。それによって私たちは正常な人の生活を生きることができ、その苦難に耐えることができます。G、ローマ第8章9節のキリストの霊には復活の要素があります。ローマ8章9節、もし誰でもキリストの霊を持っていないなら、その人はキリストのものではありません。1、キリストの霊は、すべてを含むキリストと、彼のすべてを含む死と復活の総合形、集大成です。2、キリストの霊によって、私たちはキリストの復活の命と力、彼の超越、彼の王として支配する権威に預かります。